はい、ごめ太郎です。今日はですね、皆さんがね最近使われているノートブック LM というね AI を使って、今スタンド FM で自分のね紹介をしてもらってるっていうね、そんなあのことをねされててすごく面白いなと思ったので、僕も実際に実践してみて、その AI について思うこととか、こういう風に使っていったらいいのかなとか、そういうことを話してみたいと思います。まずはね、ちょっとまず何なのって思うと思うので、僕のね、スタンド FM での活動などなど、その辺を、AI で紹介してもらった音声がありますので、その音声を聞いてください。ではどうぞ。
さて今回はですね、スタンド FM っていうプラットフォームがありますけど、
はい、ありますね。
そちらで活動されている米太郎さんというクリエイターの方、この方の活動についてちょっと深く見ていきたいなと、いただいた情報をもとにどんな方なのか一緒に探っていきましょうか。
いいですね。チャンネルの情報とか関連する放送とか見せていただくと、あのすごく多面的な活動をされてるんですよね。
そうなんですよ。
単に情報を見るだけじゃなくて、まあ、一人のクリエイターがどうやって発信してどうつながりを作ってるのか、そのあたりを探る時間にできたら面白いかなと思います。
まず米太郎さんといえば、やっぱり中心はフリー BGM、いわゆる米 BGM の制作ですよね。これ規約を守れば商用利用も OK で、しかも無料っていう。
そうなんです。そこがまず大きいですよね。でその使われ方がまたすごいんですよ。
あ、そうなんですか。
スタンド FM の中だけでももう2000以上のコンテンツで。
2000？
はい。さらにコミュニティ FM のラジオ番組が4本とか、あとは声劇、ボイスドラマ、もちろん YouTube 動画とか。
へー、それはなんか単に無料だからっていう理由だけじゃなさそうですね。
まさにすごく幅広くいろんな場面で価値が認められてるっていう証拠なんだと思いますね。
YouTube チャンネルも拝見したんですけど、こっちでは癒しの音楽っていうテーマで、
あーなるほど、
かなり精力的に作品を発表されてますよね。なんか活動の根っこには音楽の力で優しい輪を広げたいっていう、そういう思いがあるみたいで、
その思いはスタンド FM での発信にもこう現れてますよね。ハッシュタグ米 BGM、
あー使ってましたね。
これをつけて優しい輪が広がれって呼びかけてる。音楽を、まあ、ただの素材として提供するだけじゃなくて、プラットフォーム上でなんかポジティブなつながり、それを生み出そうとしている意図が感じられますよね。
その優しい輪をさらにこう具体的な形にしようとしているのが、ディスコードを使ったコミュニティ。
ああ、コミュニティ運営もされてるんですね。
そうなんです。米太郎の米粒大作戦っていう名前で、目指すは優しい空間作りだそうです。音楽だけじゃなくて人とのつながり自体を大事にされてるんですね。
なるほどな。音楽作品自体も YouTube ミュージックとか Spotify とか、そういうストリーミングでも配信されてるんですよね。
そうそうそう、されてます。だからより多くの人がアクセスしやすいようにちゃんとそこも考えてる。
スタンド FM とか Discord のコミュニティの外にもちゃんと音楽が届くようにしてる。輪を広げるにはやっぱりアクセスしやすさって大事ですからね。
そしてですね、ここがまた個人的にすごく面白いなと思った点なんですけど。
はい、何でしょう。
最近は音楽だけじゃなくて声劇、声だけで演じるドラマですね。
へえ、声劇ですか。
これに挑戦されてるんですよ。鍵盤上の生命っていう作品では、ご自身で役を演じて、さらに BGM も自分で作って担当したと。
それは興味深い動きですね。音楽家としてのその場の雰囲気を作る力っていう強みを生かしながら、声優っていう新しい表現に踏み込んでるわけですね。
まさに。
コメント欄のやり取りなんかを見ると、あの初心者ですとはおっしゃってるけど、作品とか役柄にすごく真摯に向き合ってる感じがしますね。感情を伝えることを大事にしてるというか。
なんか自分で演じて自分の音楽を流す、すごく楽しいってご本人も語っていて。
ああ、いいですね。そのポジティブな姿勢が伝わってきます。自分のスキルセットをどんどん広げていこうっていう。
だからフリー BGM の提供から始まって、音楽を通じた優しい輪、コミュニティ作り、そして今度は麹菌への挑戦と。米太郎さんの活動って、音楽っていう軸はしっかりありつつ、プラットフォームとか表現方法をなんかこうどんどん横断して豊かになってる感じがしますよね。
そうですね。プロフィールにあった言葉も印象的でした。 ありのままの自分と向き合い続けることで、いつか誰かを勇気づけられる人間になりたいっていう。
ああ、ありましたね。
こういう一連の活動って、単にいろいろやってるっていうより、その言葉につながるような自己表現の探求っていう側面が強いのかもしれないですね。
なるほど。さて、ここまで米太郎さんの活動を見てきました。最後にですね、これを聞いてくださっているあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思うんです。
はい。
こういうふうに一人のクリエイターが自分の、まあ、核となるスキル、この場合は音楽ですけど、それを軸にしていろいろなプラットフォームとか表現方法を渡り歩きながら活動を広げていく姿、
ええ、
この動きっていうのはこれからの時代、個人が発信したりコミュニティを作っていく上でどんな可能性を示していると感じますか？少しご自身の活動とかにも照らし合わせながら思いを巡らせてみてもらえたら嬉しいです。
という感じでね、僕のことをねよく知らない AI の男と女が男性女性がお話をされていましたけど、これはねどういうふうにやったのか、まずそこから話をしますと、今 AI でね Google さんの AI かなで、ノートブック LM っていうね AI があるんですけど、これには、いろいろな情報源をね入れ込むことができるですね、ソースと呼ばれるものですね。でその情報源を僕の場合今回スタンド FM の、プロフィールチャンネルページとか、例えばどっかの配信の部分とかそういうのをね入れ込んで、でそれを、出力方法はいろいろあって、テキストだったりチャット形式だったりマインドマップとかいろいろあるんだけど、その中で音声で出力するっていうものがあって、でこの5、6分のね、CM が CM じゃないか5、6分の僕の紹介がね作られたみたいな感じになってます。でこれすごい、まず思ったのは、あ、声めちゃくちゃ人間らしいというか日本人っぽいなと思って、どこかのラジオ番組を聞いてるかのように聞いていました。でおすごいなと思ったんですけれどもね、なんていうかね、一番まずすごいなと思ったのはこのソースに対してのこのまとめ力っていうのがなんかすごいまとめてくれてる、僕の思ってることはこういうことなのかなっていうのをよりね言葉で言語化してくれてるっていうね、そういうなんか感じでした。 で実際ね、本来は多分使い道としてはこういう使い道ではないのかなとは思うんですけど、すごく楽しかったので良かったなと思います。でね、じゃあ他の AI と何違うのって僕なりにね考えたものとしては、情報源が自分に絞られている、自分が選んだ情報源の中から解釈まとめてくださいというね、そういう感じになってるんですよね。だから例えばチャット GPT とかジェミニとかそういったものだと、ネットワーク上にあるいろんな情報、膨大な情報を集めてそこから判断したりこういう提案とかっていうのがあるんだけど、このノートブック LM は、自分でこの中のこの情報源の中で調べてくださいっていうふうにできるんですね。なので、今回みたいにね特定の情報、僕がプロフィール書いてるし僕がいろいろやってるし、その僕の情報をまとめてくれてるからこういうねなんか紹介したような、音声が作られたわけなんですけれども、僕の中でちょっとね気づいたことというかね、いや試してみたんだけどこれはうまくいかなかったっていうところがあって、それが例えば僕の批判的な、例えば建設的な意味での批判でもいいし、なんか新しいアイディアだったりそういったものをこのノートブック LM で話してみたんだけど、それに対しては、今の情報源ではないですと、批判的なコメントもないし、そりゃそうだよ僕が作ってるからって僕の情報源だしっていう感じなんですよね。っていうところで、なんていうかね、もうできればねもっとユーモアがあふれるものとか、できればもっとこうしていけばより良くなるかもしれないねみたいなことが AI でできたら面白かったなってより思ってます。でね、チャット GPT とかだそういうものだったらいろんな情報がもっともっと広い、僕の知らない情報の中から、 例えばこんなものはどうかとか、こういうふうなのどうみたいなことができるっていうところは、まあ、ちょっと GPT とかそういうね広いところで使ってるメリット良さなのかなと思うんですけれども、じゃあ逆にこのノートブック LM でやれることなんだろうなって思った時に、一番はそのね限定されている、僕がこれをこの情報の中からやってほしいってなった時に、一番必要なのって自分が必要なものの中の膨大な量の中からまとめてくれる力なのかなと思って、なので例えばすごく長い PDF とかそういったものの記事とか電子書籍でもいいしね、そういったものから情報を抜粋するとか、あとはそうやって見つけづらいじゃないですか、めちゃくちゃどういう内容なのっていうふうになった時に見つけづらい、自分が知りたいところを一発で見つけてくれる、その情報源はどこここっていうふうにやってくれるっていう良さがあるっていうのと、あとは政府とかが何かこう出している情報、すごい莫大な情報だと思うんですよね。でその情報源に絞って話をするっていう、その信頼のおける自分の情報だけに、情報源を絞れるっていうのはすごくメリットだなと思っていて、そういうことをねすると、分からないことをから、この情報源の中だけで絞れて信頼性もあり、自分の中で必要な情報をすぐに見つけることができるのかなって思ってます。例えばねもっともっとあれで言えばね、取扱説明書とか今データで PDF とかであるじゃないですか、なんか掃除機とかので、この掃除機のなんだこういう壊れた時どうしたらいいのとかっていう風に聞いたら、きっと多分探してくれるんだろうなと思って、まあ僕はやらないけどね、その取説見ないでやるけど例えばでも政府の情報とかそういうなんていうか、もっと公のものの情報から、今人口が減少しててこうこうこうとかね、そういうものとかが聞けたりするのかなと思ったりしてます。他にもねいろんなソース情報源っていうのはたくさんのところから取れて、まあ、YouTube だったり他にも Google に、ね、で上げてる、例えばドキュメント、いろんなワードみたいなね内容とか、 Excel じゃないか、スプレッドシートとか、まあ、そういう情報とかネット上の情報とか、まあ、そういうものを入れられると。で、まあ、無料版だと確か50ソースだったかなまで入れれるんだったかな、まあ、そういう形で選べると。なので例えばちょっと今後試してみたいんだけど、自分の気になるニュース何個かボボボボボボボーンって抜粋して入れ込んでみて、でそこから必要なこういうことあったみたいなことって聞けるのかなってなんとなくね思ってます。やれるかどうかはわからないけどね。まあなんかなのでちょっと、まあ今回はちょっと試しにね、みんなもやっててちょっと僕もやりたいなと思ったので、やってみた、その自己紹介的な感じに近くなれるそういう使い方、これって面白いなと思ってやってみたんだけど、よりねなんかこう発展的な、よりこう自分がどう動いていけばもっと良くなるかなっていう新しい気づきみたいなものがね欲しいなってちょっと思いました皆さんねもしね試してみたかったら、ぜひねこのノートブック LM 無料なのでやってみてほしいです。ブラウザで簡単にできます。で概要欄にねそのノートブック LM のページ載せておきますので、よかったらそれで、自分のね例えばスタンド FM のチャンネルのリンクをソースに入れて、で音声っていうところで、出力してみてください。そしたらきっと自分の情報がねまとめられて出てきて、おーってなると思いますこういう風にね音声にできるので、ね、すごいなって思いました。まあ、という感じでね、AI ちょっと触れてみて、今いろんな AI に触れてる中で、今日はちょっとね僕の知らなかった AI ノートブックLM っていう AI について触れてみました。これから少し触ってみて、もっといい何かこういうのいいなと思ったら、また情報シェアしてみたいと思います。今日も聞いてくれてありがとうございました。そして AI の皆さん僕のことをいろいろ褒めてくれてありがとうございました。ということで今日でこの話は終わりにしたいと思います。それではまたね、バイバイ。コメ太郎でした。